大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2021年11月26日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく11月26日金曜日の午前9時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えするのですが、はい、11月下旬の今、私まだね収録時の11月中旬は日本神戸にいるんですけれども、ようやくニューヨークの方に戻ります。はい、今回はニューヨークにいなかった約5ヶ月の総括をさせていただきたいと思います。勝手に私の総括を皆さんに、伝えていくスタイル。ニューヨークにいなかったんですけれども、5ヶ月というね結構長い間、ニューヨークにいてから5ヶ月はさすがに初めてですかね。ニューヨークに5ヶ月連続していなかったことは初めてだったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、この5ヶ月もニューヨークなしでは語れない5ヶ月だったりもするので、そんなお話もね交えながらしていきたいと思います。お休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは早速、この5ヶ月間ニューヨークにいなかった間の総括していきましょう。まずね、この 5ヶ月間、途中9月頃にフランスへ行ったんですけれども、約2週間半ぐらいですかね、フランスに行っていたんですけれども、その他はずっと日本に、ほとんど神戸におりました。お仕事の関係でちょっと兵庫県の別の地域だったりとか大阪の方に行ったりしたことはあったんですけれども、ほぼほぼ神戸におりました。で、何をしていたかと言いますと、まあ、いくつかねプロジェクトがありまして帰ってきていまして、一つはこのエンターアートが主催したケースプロジェクト、街中でダンスを踊るプロジェクトでして、もう一つは三宮駅前のサンキタアモーレ広場のオープニングイベントでのパフォーマンスの演出振り付けで、 あとバレエスタジオ、いくつかのバレエスタジオへのワークショップとか振り付けとかをしていたりとか、あともちろんね YouTube 動画の撮影などもしておりました。うん、でね、最初から順を追ってお話ししていこうと思うんですけれども、まあ振り返ってね見ようと思うんですけれども、まず、6月下旬に帰国、日本に帰ってきまして、その時はニューヨークから帰ってきた人は3日間私は大阪に着いたんですけれども、その着いたところの近くのホテルで、まあ、強制的にホテルの部屋を用意していただいて隔離しなければならなかったので3日間ホテル暮らしをさせていただきました。はい、でそこから、そうちょうどねちょっと前にYouTuber のヒカルさんが、YouTube の撮影でドバイに行ってきて帰ってきたら3日間隔離だったっていうね動画を上げてらしたんですけれども、まさに私がニューヨークから帰ってきたのと同じような状況になっていたので、あーそうそうこういう感じだったなんてね、あ懐かしいななんて思いながら見たりもしましたよ。3日間隔離で、その後その自宅とか自分の、住む場所に、移動して自粛が約10日間で、合計で、まあ、14日間の自粛期間なんですけれども、それが明けた7月上旬から早速私は三宮駅前の、サンキタアモーレ広場のオープニングイベントだったりとか、ケースプロジェクトのロケーションの下見とか打ち合わせが開始しました。うん、で一番最初に行ったのはケースプロジェクトの、南京町のロケーションを見に行きましたね。久々に神戸の街に出て、南京町っていうね神戸の観光名所みたいな場所に行って、まあ出だしはねとっても、出だしはっていうかこの5ヶ月たくさん楽しいことありましたけれども、楽しいスタートを切りましたと。でそう、そうこう言ってる間にもう上旬の間にケースプロジェクトの 振り付けも始まりました。まあね、コロナ禍ということもありましたので、今回のケースプロジェクトはあんまりそのダンサー同士が接触したりとかも少ないし、あのそれぞれのダンサーがソロを踊るみたいなコンセプト、ソロを踊るっていうあの作りにしていたので、こうね、個別に私ともう一人のダンサーの人がリハーサルに来て振り付けをしてっていう風に進めていきました。ほとんどはそういう形で進めていって、最後の方に何人か集まってリハーサルするっていう感じでしたね。でもそれでもケースの出演者自体が全員で5人、一番多い時で5人だったので、そういう感じで今回は人数の少ない、ちょっとコンパクトな感じでね、リハーサルを進めていきましたし、まあ、パフォーマンス自体もその人数的にはコンパクトな感じに なっていくのです。はい、なりました。で、そういう感じで7月上旬、7月中旬はケースのリハーサルと、まあ、広場の打ち合わせとかですねがどんどん進んでいっていまして、もうね、さっさとというか、もうすごいリハーサル期間短かったんですけれども、7月の下旬にはケースのパフォーマンスがありました。2回ね、1回は神戸の三宮本通り商店街の商店街の中をダンスして移動していくっていうの、これ YouTube 動画上がっています。そして2回目は南京町でパフォーマンス、こちらも YouTube 動画上がっていますので、気になる方はチェックしてみてください。で、この2つのライブパフォーマンスをしたんですけれども、あ、ライブパフォーマンス、その当時はライブ配信もしていました。そのね、動画をまとめたものを、YouTube 上に上げているんですけれども、あのね、そのパフォーマンスがあった時にライブ配信だけじゃなくて、実は別のダンス映像も撮っているんですよ。その映像もうすぐ YouTube に上がってくると思いますので、そちらもね、楽しみにしてください。そうそう、このケースプロジェクトというのは街の中でダンスを踊って見ていただくというね、あの無料で見ていただけるパフォーマンスでした。なんか普段ね、ダンスのパフォーマンス、特にコンテンポラリーダンスとか、まあ、バレエとかだと劇場に足を運んでいただかないとなかなか見てもらう機会って少ないと思うんですけれども、あ、まあ、あとはテレビで見るとかね、ですけれど、あの街の中で踊っていて通りすがりに見れたら、劇場とか行く習慣のない人も見れるからいいよねっていうことで、挑戦してみたプロジェクトでした、うん、で今回やってみて本当に、あのもちろんね、あの応援してくださって見に来てくださった方もたくさんいてくださって、それもとっても嬉しかったですし、それによってちょっと街がにぎわう、まあそのね、時期が時期だったのであんまり人集めすぎてにぎわいすぎるのもいかがなものかっていう時期だったので、実は告知は直前までしなかったりもしたんですけれども、それでもあの見に来てくださる人がね、応援しに来てくださる方がいて、それもすごく嬉しかったですし、嬉しかったです。あとそのたまたま本当に道を、その道を通っている人が、あ、何かやってるなって興味を持って足を止めて、あの見てくださったのも、あのとてもこう良かったな、あのやった甲斐があったなっていう風に思いました。なんかあの小さな子供がね、すごいこう興味津々で見てくれたりとか、一緒に踊ってくれたりとかしたこともあって、すごくね、できてよかったなというふうに思いました。そうでそんな感じで7月下旬にケースのパフォーマンスをしたんですけれども、それと同時期にサンキタアモーレ広場の、出演者の募集も開始しまして、あれ、クラウドファンディングも開始したのかな、同じぐらいの時期に開始しました。 で、さらに同時期に、ジュエルバレエスタジオさんに、神戸を拠点に活動しているジュエルバレエスタジオさんに振り付けをしました。2作品振り付けしたんですけれども、1つは、11人かなのダンサーに振り付けした作品で、もう1つは私とジュエルバレエスタジオの山田遥さんに振り付けした作品を作りました。はい、ジュエルバレエスタジオさんには以前からダンスワークショップをさせていただいたりとか、振り付けをさせていただいてるんですけれども、普段バレエを中心に、まあ、バレエのダンスバレエスタジオなので、バレエのお稽古をされているんですけれども、あのコンテンポラリーを私がこう来たりとかしてね、やるときにこう普段やらない動きをすごい勢いでどんどんどんどん吸収してくれる若いダンサーの若いね才能あふれるダンサーの方たちと、あの一緒にね新しい振り付けを作ったりとかできることが本当にすごく楽しい、プロジェクトをさせていただきました。いつもね、あの前に振り付けさせていただいた時もそうだったんですけれども、本当にいつもすごく熱心だし、こうどんどんどんどん新しいことを吸収してこう花開いていく、新しいそのコンテンポラリーダンスっていう普段やっていないことなのにどんどんこう花開いていく感じが本当にもう見ていて若いエネルギー美しいと思って、本当に楽しく振り付けさせていただきました。そうしている間に、ジュエルバレエスタジオさんに振り付けしてですね、8月上旬もリハーサルとか続いていくんですけれども、同時に、7月末で広場の出演者の募集を締め切って、オーディション、まあ、選考がありました。8月上旬に、そして8月上旬の間に二次審査、二次審査はあのズームミーティングで、まあ、直接 というか、まあ、声を聞いて審査させていただいたんですけれども、をしまして、で、8月上旬の終わりの方にはもうリハーサルを開始するというかなりスピーディーな感じでございました。なんでこのスピード感でいったかというとですね、私が9月にフランスに行かなければならないというのは、これはニューヨークで所属しているヤーサマーダンスシアターのお仕事で、先にこのお仕事の日付が決まっていたので、こちらのそのフランスのスケジュールを移動できなかったんですよね。だから、そうなるとフランスに行って帰ってきたら隔離期間が、自粛期間が14日間ある予定で、実際あったんですけれどもあるので、本番広場のパフォーマンスの本番当日が私が現場にいることができないよねっていうことが、もうこの時点でそういうことになる可能性が高いよねっていうのが、まあ、判明しておりまして、8月から9月までの約1ヶ月間で、振り付けを作ってリハーサルをして振り付けを作ってしまわなければいけないよねっていうね、かなりタイトなスピード感でございました。でなのでね、こういうオーディションして二次審査してリハーサルもすぐに始めるよみたいなね感じでスタートしたわけです。8月中旬もそんな感じでジュエルバレエスタジオさんと、広場のリハーサルが続いたのと、あと8月だったよね、8月ルニオンバレエさんにも振り付けをさせていただきました。新しく振り付けするというより、実はルニオンバレエさんのソロのダンス作品だったんですけれども、もともとねルニオンバレエさんの男性のダンサーの人に振り付けたソロで、 まあコンクール用に振り付けたんですよ。でその方は結局ね、去年のアメリカのニューヨークのコンクールに来るはずだ予定だったんですけれども、そのコンクールがコロナの影響でキャンセルになっちゃったんですよね。で、まあ、別のコンクールで踊ってくれたりはしたんですけれども、そのルニオンバレエさんの今度は女性のダンサーがこの作品をダンスフェスティバルで踊ってくださるということで、その、まあ、新たに振り付けするというか、もうできている振り付けではあるんですけれども、その人に合わせた振り付けを少し変化させたり しに行きました。いや、ルニオンバレエさんまで行きました。大阪の方だったんですけれどもね、そうで、その最初に踊ってくれていた男性のダンサーも、今回踊ってくださった女性のダンサーも、二人とも若いダンサーの方なんですけれど、二人とも全然違うタイプなんですけれども、あ、もちろんその同じ先生のバレエのトレーニングを受けているから、技術的には同じそのトレーニングを受けているんだけれども、その個人の個性というか性格の違いとか、まあ、男女の体格の違いとか、そういったものも全て込みで、2人ともすっごく素敵なダンサーで、2人ともすっごく違うものが出来上がって、それぞれが、あ、それでそれぞれがすごく良かったんですよ。その前にやってくれた男性のダンサーも、今回踊ってくれた女性のダンサーも、それぞれがすごく素敵で、なんか嬉しいなって思いました。なんか最初にできたものを真似するとかじゃなくて、うん、その人に合った感じで表現していただけたことがすごく嬉しいなって思いました。とってもはい、若く美しいダンサーの二人なので、今後活躍していただけたらいいなっていう風に期待しています。またね、いつか紹介できる日が来るといいな。そんなこんながありまして、8月下旬には、ケースのパフォーマンスがまたありました。今回は、まあ、この時は、2公演8月の下旬に、これもまた三宮の本通り商店街さんでさせていただいたんですけれども、今回は一つのお店の、あ、まあ、空きスペースをお借りして、その中でパフォーマーがずっとパフォーマンスしていて、そのショーウィンドウのマネキンを見るような感じでずっと道行く人がパフォーマンスを見れちゃうよっていうパフォーマンスでした。今回というか、この8月下旬のパフォーマンスは、建築家の津川恵里さんが舞台美術といいますか空間デザインを手掛けてくれまして、こうね、パフォーマーがずっとテープのようなものをこのガラスに貼っていったりとか、なんか布を使って服を着ているみたいになっていったりとか、なんか黒いパネルのようなものを動かしたりとか、そういうね、空間がずっとそういったパフォーマーのそのダンス的な動きだけじゃなくて、パフォーマーの行動によって空間がずっと変化していくっていう、そういうパフォーマンスでした。で、5時間かな6時間、6時間か、各、2日間それぞれ6時間だったかな、の長時間パフォーマンスでございました。そう、私たちパフォーマーはその時間帯によって、何時から何時までは私とエンターアートの下野のぞみちゃんが入って、で何時になったら私は抜けて下野のぞみちゃんと橋本さくらちゃんが入って、 で何時になったらあのゲスト出演してくれた貞松浜田バレエ団の松尾朱里ちゃんが入って、で、リードライブのゆきちゃんも入ってみたいな感じで、こうね、あのシフト制みたいな感じで時間帯によってな何人かがいる時もあれば一人だけの時もあるし、全員が揃う時もあるしっていうような、そんなパフォーマンスでございました。さすがにね、5時間ずっと5人がいるわけにはね いかないのです。はい、いかないので、途中ねそういった形で入れ替わってパフォーマンスしていました。この様子も、ライブ配信、 YouTube でライブ配信していたんですけれども、あのダイジェスト版をね YouTube に投稿する予定ですのでご覧になってください。あ、そうそう、ですね、そう、それも8月下旬にあったんですけれども、8月下旬に、ジュエルバレエスタジオの山田遥さんと、振り付け、山田遥さんと一緒に踊るために振り付けしたデュエットを、神戸市のタルミックのアジュール舞妓っていう海岸で、撮影していました。こちらね、ジュエルバレエスタジオさんの公演でも劇場でもパフォーマンスしたんですけれども、9月にしたんですけれど、映像作品としても残っておりまして、こちらはもう YouTube 上に載せてありますので、ケース3で探していただけましたら、 CASE3を私の YouTube チャンネルで探していただけますと見つかります。もうね、夏の思い出的な感じで明石海峡大橋の前で踊っている動画になっていますので、ぜひぜひ見てみてください。この時はすっごい天気が悪かったんですよ、撮影した日に。前日もすごい天気が悪い予報が出てて、朝の時点ですごく天気が悪かったので、バックアップといいますか、その1日目の候補日が天気が悪かったら次の日にしましょうって言って開けていていた日に撮影したんですけれども、その日もすごい結局雨で、こう雨が上がった瞬間、もう夕方でもうすぐしたら日が暮れ始めるよっていうような時間からね撮影しましたのでね、最後は夕日か、夕日の中でも撮影できて、結果的にはすごい良かったんじゃないかなと思います。なんか子供の頃とかに、なんか兄弟とかお友達とかとなんか素敵な思い出があったら、こうなんか大人になってちょっと辛い時とか苦しい時期とかも、なんかそういう思い出を胸にやっていけるよねみたいな、そういう感じのちょっと昔し懐かしい感じを意識して作った作品です。ぜひチェックしてみてくださいって言ってる間に、なんかすごい時間経ってない？大丈夫？5ヶ月行くかな行かなかったら来週続き話すねとかって言って、そうです。で、8月末から9月頭まで広場の、三宮駅前広場の振り付けをしておりまして、そこから私はフランスに行くわけです。フランス行った後の話はちょっと次回に持ち越そうかな、終わりそうにないので。そうです。で、振り付けってそのもう先に考えててできたものを踊る人に渡す人、振り付け家とか渡す場合もあるんですけれども、今回はいろんなジャンルのパフォーマーに出演していただくということで、ダンスもいろんなジャンルの人とか俳優の人とか、そのサーカスのパフォーマーの人とか、いろんな人が関わってくれました。で、そういった人たちをオーディションで集めて、で、こういう人がいるからこういう展開にしようとか、こういう人がいるからこういう振り付けを作ろうみたいな感じで、作っていったので、実際にシーンごとにね、この人とこの人で、じゃあ兄弟の役でこのデュエットを作るよ、でこのシーンは 兄弟で踊るけど、次のシーンはこの兄弟は別々のとこに行くよみたいな感じでね作っていったので、制作に、うん、結構時間をかけた方かもしれないですね。時間をかけたといっても8月から9月の間に、約1ヶ月の間、1ヶ月もなかったかなの間に作ったので、毎週4回ぐらいはリハーサルありましたかね、して、作りました。で、この私が今回こうやって振り付けさせていただいて、でフランス行ってからはリモートでリハーサルを続けさせていただくんですけれども、私はねヤーサマーダンスシアターとかで10年ぐらい前からこうリモートでリハーサルしたりとかっていう経験があったので、まあ今回もその簡単なことではないけれども、できてしかるべきしっていう風に思っていたんですよね、私自身は。でもそういうダンス業界、舞台芸術業界でやってきている私は、まあ、できるだろうって思っていても、神戸市の方とか関わるイベント会社の方とか、そういった方々にとってはもしかしたら不安の要素も大きかったかもしれないかなって最初思っていたんですけれども、なんか全然そんな心配する様子はなく、こう私ができると思いますって、そういう遠隔でやってできてしかるべきだと思います、しかるべしだと思いますって言ったら、それをもう本当に信頼してくださって、うん、じゃあそれで行こうってこうガンガン突き進んでくれる、その、サンキタアモーレ広場オープニングイベントのプロジェクトの皆さん、すごくこうパワーがあって素敵な人たちばかりに囲まれて、自由に自由な発想で、演出、ま、演出は建築家の津川恵里さんと共同演出だったんですけれども、私たちの自由に演出振り付けさせていただいて、いい経験をさせていただいたなっていうふうに思っています。次回ね、フランスマルセイユに行くところから続きをお話ししようと思います。
大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃した方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。さっきからねお伝えしている YouTube に動画投稿していますって言っているダンス映像の方は、ひらがなで大阪ゆかり、そしてダンスで検索していただくと出てくる大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方です。合わせてチャンネル登録もよろしくお願いします。ニューヨークにいなかった5ヶ月の総括とかって言いながら、いや3ヶ月2ヶ月半ぐらいしか進んでいないので、来週はフランス編からお話ししますね、そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーも、久々に帰ったニューヨークの、環境音と映像をお届けできたらいいなと思っております。それではまた来週、日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのラディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.